声の広報、県からの便りです。令和元年9月号、発行、群馬県広報課、郵便番号 371-8570、前橋市大手町 1-1-1、電話 027-226-2162、ファクス 027-243-3600、目次です。県の人口と世帯数、山本県政が指導、知事の活動を配信しています。特集、知ろう、考えよう、認知症。9月は認知症理解促進月間です。群馬ちゃんの群馬の魅力再発見、今月号はお休みです。県民リポーターだより、榛名神社。お便りコーナー。インフォメーション。県ラジオ広報番組のご案内。群馬一番。群馬交響楽団定期演奏会情報、元気県群馬21推進月間、自動車税が変わります。県議会第3回前期定例会、花と緑の群馬づくり in 水上、ふるさとキラキラフェスティバル、秋の全国交通安全運動、県有施設などの使用料や手数料を改定します。野生キノコの安全確認について、プレミアム付き商品券を市町村が販売します。県立図書館の休館。高等学校などの生徒を対象とした奨学のための給付金。県立産業技術専門校推薦試験。県武道品評会。県総合防災訓練。救急の日記念講演会。群馬ナイスハートフェア。群馬ベトナム交流祭。収穫感謝祭。群馬酒と食の祭典。乾杯群馬。イベント情報、中之条ビエンナーレ。編集室だより。群馬広報の展示版、テープ版、および CD 版、デイジー版の発行について。目次を終わります。県の人口と世帯数、県移動人口調査、令和元年7月1日現在、県人口1,939,702人。対前月マイナス831人、男958,972人、女987,730人、世帯数804,640世帯。山本県政が指導、県民の幸福度向上と新たなプライドの醸成、群馬の魅力を世界に発信。7月21日の群馬県知事選挙で初当選を果たした山本一太新知事は、同月29日に多くの関係者や県議会議員、職員などが拍手で迎える中、初登庁しました。登庁セレモニーの後、職員に向けて、同じやり方の踏襲だけでは激しく変化する社会の中で群馬県は浮上できない。県民の力を結集するため知恵を絞り、現場主義、当事者意識、積極的な姿勢、明確な目的意識を持って仕事に当たってほしい、と訓示を行いました。県民の皆様へ、山本一太知事からのメッセージ。現場で汗をかくプレイヤーの代表として生まれ育った群馬県のために全力で働かせていただく覚悟です。県の経済活性化を目標に掲げるのは当然のことですが、もっと大切なのは、県民の幸福度を向上させることです。そのためには、医療、福祉、介護などの社会保障や、教育、子育て環境を少しでも充実させ、県土強靭化や、基幹道路の整備などを含む、安心を支える社会基盤を構築することが不可欠です。また、県民の新たなプライドを醸成することも重要です。群馬県は豊かな観光資源やバランスの良い住環境など魅力にあふれていますが、その潜在力に見合った評価を得ているとは言い難い状況です。多くの県民が感じている停滞感を知事の精力的なトップセールスで果敢に打ち破っていきます。県民の幸福度、故郷への愛情、自慢度を高めることで、人口の流出に歯止めをかけ、住みたいと思う故郷を創生できると確信しています。私のスローガンは、世界で一人しかいない知事になって、群馬県を世界中に発信する、です。群馬県の主役は一人一人の県民の皆さんです。 力を合わせてワクワクするような新しい群馬県を作っていきましょう。山本一太知事プロフィール。昭和33年1月24日、草津町生まれ。県立渋川高等学校、中央大学法学部を卒業後、米国ジョージタウン大学大学院修士課程を修了。国際協力事業団、JICA などへの勤務を経て、平成7年に群馬選出の参議院議員として当選後、4期約24年の間に内閣府特命担当大臣、参議院予算委員長などを歴任し、令和元年に群馬県知事に初当選。趣味は音楽活動。座右の銘は直角行。知事の活動を配信しています。山本知事の記者会見をライブ配信するほか、日々の活動を県公式ツイッター、フェイスブックなどで配信しています。詳しくはホームページをご覧ください。ホームページ https://www.pref.gunma.jp/chija/index.html 特集、知ろう、考えよう、認知症。9月は認知症理解促進月間です。高齢化の進展に伴い、認知症高齢者の増加が見込まれています。認知症は高齢になれば誰でも発症する可能性がある身近な問題で、決して人ごとではありません。認知症の人の多くは地域で暮らしているため、家族だけではなく社会全体の正しい理解と優しい見守りが必要です。群馬県の認知症施策。認知症の人とその家族が地域で安心して暮らせる体制整備の推進のため、次の施策を行っています。認知症への理解を深める県民運動、認知症サポーターの養成支援、認知症普及啓発活動など、早期診断、適切な医療の提供及び相談体制の充実、認知症相談窓口の設置、認知症疾患医療センター設置運営など、若年性認知症施策、若年性認知症支援コーディネーター設置など、本人家族支援、家族会への支援、本人ミーティング、地域支援体制の構築、県認知症高齢者等 SOS ネットワーク、認知症カフェの設置推進など、高齢化と認知症。認知症とは、脳が様々な原因でダメージを受け、認知機能が低下して起こる生活上の支障がおよそ6ヶ月以上続いている状態を指します。認知症は高齢になるにつれて発症しやすくなるため、高齢化の進展に伴ってさらに増えることが予想されています。2025年には65歳以上の高齢者の5人に1人が発症すると推計されており、いずれは誰もが認知症になったり、認知症の人と関わったりする可能性があります。私たちは人事として無関心でいるのではなく、自分の問題であるという認識を持つことが大切です。暮らしやすい地域にするために、認知症の人をサポートするためには、症状に応じた適時適切な医療・介護サービスの提供と相談体制の充実などが重要です。県では認知症の人とその家族が地域で安心して暮らせる体制整備の推進のための施策を行っています。認知症の人やその家族が暮らしやすい社会にするためには、当事者だけでなく、地域全体が認知症について正しく理解し、見守ることが必要です。認知症に関する正しい知識を身につけ、認知症カフェなどに参加して認知症の人やその家族と交流を持つことが、理解を深めるきっかけになります。認知症についてよく知らない人も、地域の一員としてできることから始めてみましょう。認知症の人に必要な対応や、地域で支える取り組みを紹介します。認知症の症状とは、認知機能が低下して起こる症状、中核症状、時間、場所、人物などがわからなくなる、見当識障害、記憶障害、理解力判断力の障害、計画を立てたり段取りができなくなる実行機能障害など、治りにくいが進行を遅らせることができる場合も、 中核症状が元になって現れる症状、不安焦燥、うつ状態、幻覚妄想、徘徊、興奮暴力、不潔行為など、社会的環境により改善できる可能性も、認知症の人と接するときには、まずは見守る、余裕を持って対応する、声をかけるときは一人で、後ろから声をかけない、優しい口調で、穏やかにはっきりした話し方で、相手の言葉に耳を傾けてゆっくり対応する。認知症を理解する。前橋市の認知症初期集中支援チームリーダーとして、認知症の人とその家族を支援してきた群馬医療福祉大学の山口智春教授にお話を伺いました。認知症初期集中支援チームは、主に高齢者の相談窓口である地域包括支援センターからの依頼で活動します。医師のほか、医療・介護の専門職で構成され、認知症が疑われる人や認知症の人とその家族を訪問します。そして生活の困りごとを丁寧に確認して、その原因と解決方法を一緒に考え、適切な医療に結びつくように支援することで、本人や家族の不安の軽減を図ります。認知症の人は認知機能が低下し、生活動作や周囲の人との関係性に支障が出ます。認知機能障害は目に見えにくいので、周囲が困惑することも多いです。そのため、例えば足を骨折している人に急いでとは言わないのに、忘れっぽい人にはさっき言ったでしょと言ってしまうことがよくあります。一方で認知症の人も様々な不便さや不安を常に感じています。周囲の人は不安が軽減するように関わることが大切です。それは結果的に認知症の症状緩和やお互いの穏やかな生活につながります。認知症に関する不安や専門医療の受診希望がある人は、早めに近くの相談窓口を利用してください。認知症だからといって特別な対応をするのではなく、優先席で席を譲るような相手への思いやりが大切です。自分が認知症になってもお互い様な社会、尊重し合える社会にしていけるといいですね。認知症の人を支える。認知症の人やその家族を地域で支える交流の場を提供している三俣和也さんにお話を伺いました。前橋市内で運営しているグループホームの一部を月1回開放し、D カフェ三俣を開催しています。ここでは飲食物の提供やゲーム、野菜の即売、薬剤師によるお薬相談などを行っていて、認知症の人だけでなく、地域の子どもたちや大人も参加して、世代を超えた交流を楽しんでいます。現在、認知症カフェという名前でこのような活動が全国に広がっていますが、認知症でなければ行ってはいけないのではという誤解を生むため、ここは D カフェと呼び、建物も内装を明るくするなど居心地が良くなるように工夫しています。カフェとは別に地域に認知症の人が住んでいることを知ってもらうためのイベント、ランともプラス群馬を開催しています。県内各地からスタートし、一本のタスキをゴールの県庁までつないで走ります。参加者は認知症の人だけでなく、施設の職員や利用者、認知症の人が暮らす地域の人などです。このような活動を通して、認知症の人が皆さんの近くに住んでいるということを知ってほしいです。裸足で外を歩いている人や、夜中にパジャマ姿で出歩いている人がいたら、勇気を出して声をかけてもらうことで、行方不明の人が見つかることもあります。また皆さんも機会があれば、近くのカフェに参加してみてください。認知症の人、家族を支援するカフェへ行こう。認知症の人とその家族、地域住民など、誰でも自由に参加できる集いの場は、地域によってオレンジカフェなどと呼ばれています。自由に話をしたり、認知症に関する情報交換をしたりできるほか、専門職が介護相談に応じるところもあります。現在、県内各市町村で開催されていますので、気軽にお立ち寄りください。詳しくは近くの地域包括支援センター、URL 後期にお問い合わせください。認知症の相談窓口をご利用ください。 認知症について相談したい、介護予防サービスや介護保険サービスを利用したい。地域の高齢者の総合相談窓口である地域包括支援センターにご相談ください。詳しくは県ホームページ https://www.perf.gunma.jp/2/0/2/d=231-0055.html をご覧ください。物忘れが気になる、診察をしてほしい。まずはかかりつけ医に相談しましょう。また、後期認知症疾患医療センターでは、認知症疾患に関する鑑別診断、専門医療相談などを実施しています。医療機関名、電話番号の順に読みます。1、群馬大学医学部附属病院、前橋市、027-220-8047。2、上毛病院、前橋市、027-266-1814。3、老年病研究所附属病院、前橋市、027-252-7811。4、サンピエール病院、高崎市、027-347-4477。5、田中病院、吉岡町、027954-5560。6、篠塚病院、藤岡市、027420-1103。7、生毛病院、富岡市、027463-8120。8、吾妻脳神経外科循環器科、東吾妻町、027968-5211。9、内田病院、沼田市、027824-5329。10、原病院、伊勢崎市、027074-0633。11、三原記念病院、伊勢崎市、027020-1700。12、東毛敬愛病院、太田市、027626-1794。13、つつじメンタルホスピタル、館林市、027657-6366。なお、群馬大学医学部附属病院と東毛敬愛病院を除く11の認知症疾患医療センターでは、若年性認知症中を支援するコーディネーターが配置されています。中、若年性認知症について、65歳未満で認知症の症状が現れることを若年性認知症と言います。働き盛りで家庭を支える年代の患者が多く、経済的な問題や家族の身体的、精神的負担が大きいと言われています。中終わり。認知症について不安がある。認知症の人の介護経験がある家族に話を聞いてほしい。認知症の人と家族のための電話相談。相談日、時間、月曜から金曜日、祝日を除く、午前10時から午後3時。相談先、電話、027-289-2740。認知症サポーターになりませんか？認知症サポーターとは、各市町村にいるキャラバンメイトが実施する認知症サポーター養成講座を受講・修了した人のことです。サポーターは認知症に関する正しい知識を持ち、認知症の人や家族を温かく見守る応援者です。6月30日現在、県内で約14万人が養成講座を受講しています。養成講座は県内各地で開催しており、修了者にはサポーターの証であるオレンジリングを渡しています。開催日時など、詳しくはお近くの地域包括支援センター、URL 前期にお問い合わせください。認知症に関する講演会のお知らせ、日程9月29日日曜日、時間午後1時30分から3時30分、受付は1時から。場所、群馬会館、前橋市大手町。演題、認知症と共に笑顔で生きる。講師、丹野智文。 ご本人のための物忘れ総合相談窓口オレンジドア代表、若年性認知症当事者、定員400人先着順、申し込み期限9月18日水曜日、申し込み方法、はがきまたはファクス、参加者全員の氏名、職業、認知症患者本人、家族、または支援者の別、代表者の住所、電話番号、E メールアドレスを記載してください。その他、自動車でお越しの場合は、県庁県民駐車場、前橋市大手町をご利用ください。申し込み、問い合わせ先、県庁地域包括ケア推進室、郵便番号 371-8570、電話、後期、ファクス 027-243-2044、特集の問い合わせ先、県庁地域包括ケア推進室、電話 027-226-2616。 以上で特集を終わります。県民リポーターだより、増田克弘さん、前橋市。榛名神社。群馬には魅力的な山、湖、温泉、寺院など観光スポットがたくさんあります。榛名湖と一緒に楽しめる榛名神社を紹介します。榛名山の中央にある榛名湖から南西に約4キロ下ると、左側に関東屈指の神社の一つ、榛名神社があります。1400年の伝統を誇り、権現造りの本殿をはじめ、国の重要文化財や建造物、天然記念物などが境内や参道に数多くあります。途中にある千本杉の参道は、真夏でも冷気が爽やかで、樹齢500年を超える杉が林立する見応えのあるエリアです。現在門前には十数軒の宿坊や土産店が点在し、情緒あふれる街並みをのんびりと散策できます。最近では若い人たちにパワースポットとしても人気が高まっています。お便りコーナー、群馬広報に寄せられたハガキメールを紹介します。群馬スーパーキッズプロジェクトを通し、子どもたちがスポーツに親しめる機会が増えることは素晴らしいことだと思います。子どもたちが夢を持ち、それに向かって頑張るきっかけになればいいなと思います。伊勢崎市57歳。ヘルプマークとヘルプカードの交付は、私のように見た目ではわかりづらい在宅で医療を受けているものとしてはとても嬉しいです。本当に支援が必要な人が手助けしてもらえるよう、正しく活用されることを願っています。昭和村39歳。掲載された人にはぐんまちゃんのぬいぐるみをプレゼントします。インフォメーション、お知らせです。ファクスによる問い合わせは県庁広報課 027-243-3600 へお願いします。ホームページは群馬広報ホームページ版 https://www.perefe.gunma.jp/cate_list/ct=0000-1205.html をご覧ください。県ラジオ広報番組のご案内。FM 群馬で県政の話題についてわかりやすく紹介しています。ワイグルプレフ。放送時間、月曜から木曜日、午前8時57分から8時58分。群馬情報トッピング、放送時間、月曜から木曜日、午後5時50分から5時54分。群馬一番、群馬テレビ、毎週金曜日、午後7時30分。再放送、日曜日、午前9時30分。群馬の宣伝部長、群馬ちゃん。宣伝部員のタイムマシーン3号と女性部員が県内各地を巡り、知る人ぞ知る地域の魅力を群馬県の魅力として県内外に紹介します。9月6日、世界が認めた水上。9月13日、昔懐かし中んじょ巡り、中野城。9月20日、総集編。10月4日、新東村、吉岡町。問い合わせ先、県庁広報課。電話 027-226-2167。 群馬交響楽団定期演奏会情報。期日10月26日土曜日、開演時刻午後6時45分、 6時開場。会場、高崎芸術劇場、高崎市栄町。内容、指揮アレクサンドル・ラザレフ。曲目、グラズノフ。バレエ音楽、指揮、作品67。プロコフィエフ、バレエ音楽、ロメオとジュリエット、作品64より、ラザレフ版。入場料、SS 席6500円、S 席5500円、A 席5000円、B 席4000円、C 席3000円。入場券販売場所、群馬音楽センター、チケットピアなど、群馬交響楽団事務局で電話申し込みができます。また入場券の郵送もできますのでお問い合わせください。その他、障害者手帳をお持ちの方、満70歳以上の方、学生や児童生徒の方、25歳以下は、S、A、B、C 席が500円引きとなる特別料金制度が適用できます。SS 席は特別料金の設定がありません。なお、特別料金制度の取り扱いは、群馬交響楽団事務局のみとなります。群馬交響楽団ホームページ、他のプレイガイドでのお取り扱いはありません。申し込み、問い合わせ先、群馬交響楽団事務局、電話 027-322-4316、ファックス、027-322-4943。事務局は9月中旬に高崎芸術劇場内に移転する予定です。元気県群馬21推進月間。すべての県民が心身ともに健康で生涯を通じて生き生きと豊かに暮らせるよう、9月を元気県群馬21推進月間としています。県では県民の健康づくりにとって大切な生活習慣の実践事項である群馬元気の5か条を推進しています。皆さんも群馬元気の5か条に取り組んでみませんか？群馬元気 GENKI の5か条。第1条、元気に動いてぐっすり睡眠。第2条、塩分控えて食事はバランスよく。第3条、仲間を作って健康づくり。第4条、禁煙目指してお酒は適度に。第5条、いい歯を保っていつも笑顔。その他、歩くことを楽しむための群馬元気アプリを公開し、12月31日火曜日までビンゴチャレンジを開催中です。詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ先、県庁保健予防課、電話 027-226-2604。県保健福祉事務所。自動車税が変わります。10月1日から毎年4月1日に自動車を所有している人に課税される自動車税や自動車の購入時に課税される自動車取得税の制度が変わります。自動車税種別割の税率引き下げ。自動車の排気量などに応じて毎年かかる自動車税は自動車税種別割に名称が変更されます。令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用車の乗用車登録者から自動車税種別割の税率が引き下げられます。自動車取得税の廃止と環境性能割の導入。自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されます。環境性能割の税率は自動車の燃費性能などに応じて自動車の取得価格に対し、自家用の登録者は 0-3%、営業用の登録者と軽自動車は 0-2% です。環境性能割は新車・中古車を問わず対象となります。問い合わせ先、県庁税務課、電話 027-226-2198。県議会第3回前期定例会、9月18日水曜日に開会し、本会議と委員会はどなたでも簡単な手続きで傍聴できます。日程・議事予定。日程・議事予定の順に読みます。9月18日水曜日、本会議・開会・提案説明。24日火曜日、本会議・質疑及び一般質問。25日水曜日、 本会議質疑及び一般質問。27日金曜日、本会議質疑及び一般質問。10月1日火曜日、常任委員会。2日水曜日、常任委員会。4日金曜日、特別委員会。9日水曜日、本会議、委員長報告、議決、決算提案説明。15日火曜日、決算特別委員会、分科会。16日水曜日、決算特別委員会、分科会。25日金曜日、決算特別委員会、総括質疑、採決。30日水曜日、本会議、決算委員長報告、議決。開会時刻、午前10時、予定。費用、無料。申し込み方法、当日、会場に直接お越しください。その他、本会議と決算特別委員会の総括質疑、採決は、県議会ホームページ、http://www.gunma-pref.stream.jfit.co.jp/でご覧になれます。また本会議の質疑及び一般質問は、群馬テレビでも生中継します。問い合わせ先、県議会事務局政策広報課、電話 027-897-2892。花と緑の群馬づくり in 水上、ふるさとキラキラフェスティバル。日程9月23日月曜日まで。場所メイン会場匠の里、水上町須川。サテライト会場道の駅水木交換、水上町湯原。道の駅矢瀬浸水公園、水上町月夜野。内容秋そばの花と黄金色の稲穂が広がるメイン会場では、秋の収穫などをイメージした花壇が見られます。花と緑のコンテスト、スタンプラリー、フォトコンテストなどを開催中です。週末、祝日には各種ステージイベントを実施します。費用無料。その他、詳しくは花と緑の群馬づくりホームページ、ホームページ参照をご覧ください。問い合わせ先、県庁都市計画課、電話 027-226-3543、水上町エコパーク推進課、電話 027-825-5029。秋の全国交通安全運動、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践により、交通事故を防止するため、秋の全国交通安全運動を実施します。日程、9月21日から30日。スローガン。その車間、心の狭さが見えてます。サブスローガン。シートベルト。前も後ろもカチッとね。運動重点。子供と高齢者の安全な通行の確保。高齢運転者の交通事故防止。夕暮れ時と夜間の歩行中、自転車乗用中の交通事故防止。すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底。飲酒運転の根絶。問い合わせ先、県警察本部交通企画課、電話 027-243-0110、内線 5042。県有施設などの使用料や手数料を改定します。消費税法及び地方税法の改正により、10月1日から消費税及び地方消費税の税率が 8% から 10% に引き上げられます。これに伴い、県有施設などの使用料や検査手数料などを改定します。改定する使用料など、ホームページで確認するか、担当課や各施設などに直接お問い合わせください。問い合わせ先、県庁財政課、電話 027-226-2094。 野生キノコの安全確認について、山野に自生しているキノコは放射性物質の影響を受けやすいと言われており、基準値超過により現在も県内7市町村で出荷制限が要請されています。自家消費する場合、食品の基準値である1キログラムあたり100ベクレルを超える放射性物質を含んだものを食べないよう注意してください。 市町村によっては自家消費を目的とした食品検査を実施していますので確認してください。流通・販売を目的に採取する場合、必ず出荷単位ごとに放射性物質の検査をし、基準値以下であることを確認してから出荷してください。出荷制限などが要請されている地域で採取されたものは、放射性物質が基準値以下であっても流通・販売はできません。県内の出荷制限・出荷自粛などの状況はホームページで確認できます。その他、野生キノコには有毒なものがあります。知らないキノコは取ったり食べたりしないでください。問い合わせ先、県庁林業振興課、電話 027-226-3236。 プレミアム付き商品券を市町村が販売します。10月1日の消費税及び地方消費税の税率引上げによる住民税非課税の人、乳幼児のいる子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えすることを目的に、25% お得なプレミアム付き商品券を住所地の市町村が販売します。対象、住民税非課税の人、課税者の扶養親族になっている人などは除く。平成28年4月2日から令和元年9月30日までに生まれた子のいる世帯の世帯主、住民税非課税の人には購入引換券交付申請書が、子育て世帯には購入引換券が郵送されます。申請期間、住民税非課税の人のみ、11月頃まで。使用期間、おおむね10月から令和2年3月頃。その他、申請期間や使用期間などは市町村によって異なります。詳しくは住所地の市町村にお問い合わせください。問い合わせ先、県庁市町村課、電話 027-226-2221。 県立図書館の休館。県立図書館は春季特別整理のため次の通り休館します。この特別整理では、蔵書点検及び資料整理、館内施設整備など、開館中にできない作業を実施します。日程、10月1日火曜日から4日金曜日。問い合わせ先、県立図書館、電話 027-231-3008。 高等学校などの生徒を対象とした奨学のための給付金。高等学校や専修学校、高等課程などの授業料以外の教育費負担を軽減するため、返還が不要な給付金を給付します。対象、次のすべてに該当する世帯。市町村民税所得割額及び県民税所得割額が、非課税または生活保護制度のうち制御扶助を受給している。保護者や親権者が県内に在住している。生徒が平成26年4月1日以降に就学支援金の支給対象校に入学し、令和元年7月1日現在在籍している。休学中を除く。申し込み方法、所定の申し込み用紙。県内の高等学校などに在籍する場合は、別途学校長が指定する期限までに学校を経由して提出。県外の高等学校などに在籍する場合は、申し込み先に直接提出。申し込み用紙入手先、ホームページ。問い合わせ先、国公立学校在籍の場合、県庁管理課、電話 027-226-4543。私立学校在籍の場合、県庁学事法制課、電話 027-226-2142。県立産業技術専門校推薦試験。試験日10月11日金曜日。定員各科12人。願書受付期間10月1日火曜日から4日金曜日。午後5時15分必着。募集課。県立前橋産業技術専門校。生産技術科、電気技術科、CAD技術科、テクニカル金属科。県立高崎産業技術専門校、メタル技術科、機械技術科、住まいづくり科、塗装システム科、自動車整備科。県立太田産業技術専門校、 機械システム科、電気システム科、自動車整備科、CAD システム科、溶接クラフト科。受験資格、次のすべてに該当する人。高等学校、県立高崎産業技術専門校の自動車整備科は中学校を令和2年3月に卒業見込みの人などで、調査書の全体の評定平均値が 3.0 以上、かつ進路希望先の第1位である。在籍する学校長から推薦された。出願書類、入校願書、入校推薦書、進学用調査書。出願先、問い合わせ先、県立前橋産業技術専門校、前橋市石関町、電話 027-230-2211、 県立高崎産業技術専門校、高崎市山名町、電話 027-320-2221、 県立太田産業技術専門校、太田市新野町、電話 027631-1776。 県ぶどう品評会、日程・時間、9月5日木曜日午前10時から午後3時、場所、県庁、前橋市大手町。内容、県内で生産されたぶどうの収穫の展示・販売、生産者による直売、生産者による直売、10時から商品終了まで、展示品の一般公開、正午から3時まで、展示品の販売、3時から販売品終了まで、費用無料、申し込み方法、当日、会場に直接お越しください。問い合わせ先、県庁産市園芸課、電話 027-226-3136。 県総合防災訓練、8月30日から9月5日までの防災週間にちなみ、県と富岡市では、県民の防災意識の向上と防災関係機関など相互の連携強化を図るため、自衛隊、警察、消防、民間事業者や自主防災組織、ボランティアなどと協力して総合防災訓練を実施します。日程・時間、9月7日土曜日、午前8時から午後1時、場所、富岡市北部運動公園、富岡市上黒岩。内容、震災・山林火災やテロ対策訓練、防災などに関する展示や各種イベント、地震・大雨などの自然災害を体験できる車両を使った体験型訓練。費用無料。申し込み方法、当日会場に直接お越しください。問い合わせ先、県庁危機管理室、電話 027-226-2244。 救急の日記念講演会、日程・時間、9月9日月曜日午後2時30分から4時、場所、県校舎総合ビル、前橋市大渡町。内容、9月9日の救急の日を含む1週間は救急医療週間です。これにちなみ講演会を開催します。演題、講師、群馬県の小児救急医療、今までとこれから、松井敦史、前橋赤十字病院小児科部長。脳卒中の警告サイン、すぐに救急車を、小島義弘、館林地区消防組合消防本部消防司令補。定員200人、先着。費用無料。申し込み方法、当日会場に直接お越しください。問い合わせ先、県庁医務課、電話 027-226-2534。 群馬ナイスハートフェア、日程・時間、9月10日火曜日から12日木曜日、午前9時から午後5時、10日は1時から、12日は3時まで。場所、県庁、前橋市大手町。内容、知的障害自社施設・事業所で制作されている陶芸品、絵画、木工、布製品などの手工芸品、無添加のパンや加工食品などを展示・販売します。費用無料。申し込み方法、当日会場に直接お越しください。問い合わせ先、県庁障害政策課、 電話 027-226-2632。 群馬ベトナム交流祭、本県とベトナムとの交流を紹介するとともに、ベトナムの食や文化を体験できるイベントです。日程・時間、10月4日金曜日午前11時から午後6時、5日土曜日午前10時から午後4時、場所・県庁、前橋市大手町、費用無料、申し込み方法、当日会場に直接お越しください。その他、当日は混雑が予想されるため、公共交通機関をご利用ください。問い合わせ先、県庁外国人活躍推進課、電話 027-226-3394。 収穫感謝祭、日程・時間、10月5日土曜日、6日日曜日、午前9時30分から午後3時。場所 JA ビル、前橋市亀里町。内容、県産農林水産物や加工品、伝統工芸品などの展示即売のほか、音楽コンサート、郷土芸能の上演、野菜の抽選会など、費用無料。申し込み方法、当日会場に直接お越しください。問い合わせ先、県庁群馬ブランド推進課、電話 027-226-3129。 群馬酒と食の祭典、乾杯群馬。日程・時間、10月5日土曜日、6日日曜日、午前10時から午後5時、6日は4時まで。場所、ビエント高崎、高崎市問屋町。内容、群馬の地酒やクラフトビール、ワインの飲み比べができるほか、地域の地場産食品や名物料理を味わうことができます。費用無料。酒の試飲はチケットの購入が必要。前売り券1500円、当日券2000円。申し込み方法、当日会場に直接お越しください。問い合わせ先、県庁工業振興課、電話 027-226-3358。 イベント情報、ググッと群馬公式サイト https://gunma-dc.net/ などに掲載されているイベントの一部を紹介します。詳しくはお問い合わせください。内容が変更になることがありますので、お出かけの際はご確認ください。中之条ビエンナーレ、日程・時間、9月23日月曜日まで午前9時30分から午後5時。会場、伊佐間村、旧伊佐間小学校、中之条町五反田、ほか。内容、国内外で活躍するアーティストが集まり、温泉街や木造校舎など、町中の至るところに現代美術作品が展示されます。費用、一般1500円、高校生以下無料。問い合わせ先、中之条ビエンナーレ事務局、電話 027975-3320、 ファクス 027926-2230。 編集室だより、私は今まで身近に認知症の人がいなかったため、漠然と怖いイメージがありました。しかし症状について詳しく聞いたり、カフェで生き生きと話す人たちの姿を見たりして、考えを改めさせられました。認知症の人と共にみんなが安心して暮らせる社会にできたら良いと思いました。まずは近所で困っている人がいたら、勇気を出して声をかけてみようと思います。県庁。視覚に障害がある人のために、群馬広報の展示版、テープ版及び CD 版、デイジーを発行しています。希望する人は県庁広報課、電話 027-226-2162 までお問い合わせください。また、ファクス 027-243-3600 でも受け付けています。以上で、声の広報、県からの便り、令和元年9月号を終わります。